ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、未来を知る方法っていうのをね、迫りたいと思います。
それはみんな知りたいじゃないですか。
知りたいでしょ。
知りたい知りたい。
未来ってね、しかもね、未来っていろんな未来があるわけ。
どういうこと？
未来のバリエーション、うまくいく未来もあるし、バッドエンドの未来もあるし、自分の未来ね。
はあ、
で、自分の未来でもさ、100点の未来もあるし、50点の未来もあるし、30点の未来もあるけど、100点の未来を知る方法、作る方法っていうのがあるんですよ。
へー。
今日の話はね、多分、人によっては、1億円の価値があると思う。だって最高の未来を知る方法よ。
そうですよ。今、その、いくつかあるっていう時点で、えってなりましたもん。一つじゃないんだな。
だってさ、それはそうじゃない。生きてたらさ、いろんな、未来ってあり得てさ、頑張ったらさ、最高のアイディアが出たらさ、100点の未来作れるしさ、大して頑張らなかったらさ、30点ぐらいの未来ってさ、自分次第で未来変わるじゃない。
そういう意味で。普通、だってほら、占い師さん一つにしても、教えてもらいたいのは、一本のこの先の未来を知りたいと思って聞くけど、いろいろあるんだなっていうのがまずちょっと驚きました。
これはね、蔡先生が占い師のね、開運アドバイザーの蔡良平先生が言ってるんだけど、自分次第で 99% 変えられる。
変えられる。
その 99% 変えられる、きっかけとなる 1% をプレゼントしてあげるのは占い師だって、師匠から言われたそうなんですよ。
はい、これすごい、えってなりますよね。あくまで。
そうそう。だから未来って決まってるように見えるけど、あなた次第でいくらでも変えられるんだよって。そのことをその人が、その扉を開けられる 1% のきっかけをプレゼントしてあげられるのが真の占い師。いや、素晴らしいし、本当そうだなと思うんだけど、自分次第で未来変えられる。で、その変えられる未来の中でも最高の未来をどうやって知ることができるのか、そしてどうやったらそこに向かえるのかっていう方法がね、僕は体験的に分かっちゃってるんですよね。
ちょっと今日1億円ですよ。
結構もったいぶりながら伝えましょうかね。
ねえ。
はい。
また来週。まだ2分半。
でもね、これ、僕も体験的には知ってたけど、結構成功してる人ね、みんなもうやってるんですよ、無意識に。最近ね、あった、もうどんな赤字の会社でも黒字に変換させるっていう、もう天才コンサルタントがいて、そのコンサルタントさんも、僕がこれから言う方法をやってました。
へー。
だから大体うまく人生いってる人ってのはもう無意識にその方法を知ってて、それやってるんですよ。で、僕も人生振り返ると、本当にわかりやすくそうなってるんだなっていうのは、節々で思ってたんだけど、やっぱりいろいろ成功してる人と話してると、やっぱそうだよねっていう、みんなわかってるねっていう感じでね。はい、っていうと聞きたくなった。
ねえ、今ちょっと上からな感じでしょ。みんなわかってるねって。
みんなわかってるよね。
わかってるね。
いや、もう、正直言うとドリップラジオで、もうここまで聞いてくれた人は、わかってるわかってるってね、今ね、ちょっと集合無意識感じてみるから、ちょっと待ってね。
はい、ちょっと待ってね。
58% の人が、わかってるわかってる翡翠って言ってくれてた今。
本当？どうみんなついてきてる？
むしろもう言わなくていいよっていう人も、3割はいた。
3割？もうちょっと1割ぐらい抜けてますけど。 どうなっちゃった？
もう、わかってる。もう、だって必要。俺、ドリプラジオずっと聞いてるんだよって。
はいはいはい、
もう、それ、そういうことだよねって。もうこのラジオずっと聞いてたら、わかることだから、まあ、口にしなくていいと思うよって。わからない人は、このラジオを最初からバックナンバー全部聞いたら、絶対にわかるって。今、集合無意識の声がみんなそう言ってる。
今聞きながら、私は分かってないとおかしいです。
いや、だってたっちゃんは、
そうなるよね、
だってたっちゃんは分かってないふりしてるだけやもん。
なんかだんだん不安になってきます。私は分かってるはず、多分。
たっちゃん分かってますよ。たっちゃんだってもうず
ー
っと分かってる。
そうなんです。
分かってないふりしてるだけやもん。
なんか、ねえ。
うん。いや、じゃあ、ちょっと今日は違う話題にしましょう。
ど
う違う話題にして、
どういうこと？
もう分かってるから、
言ってください、ちゃんと。
その話は、やめときましょう。
なんでこのじらされてる感じは。どういうことですか？
いや、だってもう集合無意識の皆さんが、はい、いやいや、ひつい、それ分かってるから。
58% だもん。あと 42% がイライラしてますよ。暴動が起きます。
42% の人は、はい、今日初めて聞いたっていう人たちが 42%。
もう一回最初から聞いて。
もう、先月から聞いてる人たちも、はい、おそらく、先月ぐらいの人はおそらくあれだよね、になってます。で、2ヶ月前から聞いてくれてる人はもう翡翠間違いなくあれだよね、ってなってます。
本当、はい、じゃこの番組の必要性がなくなってる。でもこれまで聞いてくださった方はわかっているだろう。でもすごいですよ。未来 100点になる。方法。
100点の未来を、知る方法って。
はい、すいません、お願いします。
ありますよ。
なんか言いよどんでんのはなぜ、その、なんでしょう。
ちょっと僕ね、それ言う前に、アイスコーヒーでもゆっくり飲んでから。
いやいや、それはもう、喋り始める前にやって
みましょう。みんながもう、脱落して再生数が減った頃に喋ります。
そんな微妙な。ちょっと、だって、成功している人は、大体やっている、
うん。やってます。
無意識にやっている。
やってます。
知る方法ですもんね。
あ、知る方法あります。
そうそう、だから。
これね、本当に、まあ、もちろんね、無料で言いますんで、ご祝儀は欲しい。ご祝儀で、僕は今年作家20周年記念になるので、20周年の、20年間のご祝儀として、僕の代表作の今年出たね、雨の日も人生は大丈夫と、幸せにならなくたっていいんだよっていう2冊をご祝儀として買ってほしい。その上で、これから、今から、100点の未来を見つけに行く方法をこれからお話しします。
この駆け引きでいいんですかね。皆さん、寛大な気持ちで。
あのね、こういうふうに交換条件でね、はいはい、やる人ってね、人生うまくいかないな。
あなたで。あなたで目の前の人です。
気をつけて。
気をつけた方がいい。
これ反面教師で今見せてる。
本当に。
反面教師見せてる。
そうだと思う。
これね、交換条件出す人ってね、交換条件止まりで終わっちゃうのよ。
交換、ね、代わりのものをもらいましたではある。わかりやすい、ちょっと、
進行。これあえて、心を鬼にして今、反面教師の俺見せてるから。
ああ、これがいけないパターン。
これいけないパターン。はい、
うん。好意で買ってくださるのは OK。
OK, OK.
ここ大事。そう。買うなと言ってるわけじゃない。一応言っとかないと。
はい。
はい、交換条件は NG ですよ。
はい。で、すいませんね。もうすごいシンプルな話なので、
あ、そうなん
だ。ただ、話を長引かせたかったっていうだけなんです。すいませんね。
コーヒーも飲みました。
はい。これ、すごくね、そのコンサルタントの方も言ってたんだけど、はい、ちょっと事例の方から説明するとね、はい、ある、まあ、有名百貨店でね、はい、その催事、地下ってデパート売り場、食品売り場とかあるでしょ、
は
い、で、あそこで、その、出店してくださいと、発酵食品のね、ブース、はい出してくださいって言われた方がいるのね。はい、僕の知り合いでね、うん。で、ここはでも、角っこで、動線がお客さんからは結構、遠いので、1日10万円でも売り上がったらもう大成功ですって。はい
うんうん、
今まで出店してくださった方、だいたい5万円もここ1日売れないので、 でも10万円ぐらい行ってくれたらもう大成功なので、うん、他のブースはもう30万、40万とか50万、100万とかね、その、売り場がいいところは売れるところあるんだけど、ここ立地悪いんで、はい、1日10万行ってくれたら大成功。うん、過去の大体ここで、祭事っていうか、うん、売り場のところ大体、はい、1日5万円売り上げいかないんですが、なんとか頑張ってほしいって言われてね、うん、発行テーマとした、売り場を作ってもらって、うん、なんとか1日10万円目標で頑張ってほしいって言われたそうなんですよ。うん、はい、そしたらね、やっぱりやっててみたら、うん、全然売れなくて、まあ、場所が悪くて売れなかったらしいんですよ。うんうん、もうそもそもお客さんが通りにくい場所。うん、で、でもその方は最高の未来を作る方法を知ってるんですよ。うん、だから、結果が出なくても、別に、問題じゃないんですよ。うん、ノープロブレムなんですよ。うん、その最高の未来を作り方知ってるんで。で、その方はスタッフの人たちにどう言ったかっていうと、はい、うん、必ず兆しは落ちてる、うん、必ずこの売り場にずっと売上上がってない中でも兆しは落ちてるんで、うんうん、今日までの間に必ず兆しが落ちてるはずなので、うん、なんかちょっとでも良かった声を俺に聞かせてくれと、うん、
はいはい、
お客さんの声を俺に教えてくれと、
うんうん
うん、必ず兆しというのは落ちてるんだと、うん、そしたらありました、ここお弁当売ってないんですかって二人の人に聞かれました、
うん、
この一ヶ月で、
うん、
ここお弁当売ってないんですかって二人の人に聞かれました、うん、それだよ、それが兆しなんだよ、うん、ここで求められてる兆しはお弁当なんだ、だから発酵食品をテーマにって言われてるから、うん、発酵食品をテーマにお弁当を作ってくれ、でそれを売り場をちゃんとこの目立たない売り場の中でも一番目立つ場所に置いて、うん、しかもスペースを結構取って発酵のお弁当を置いてくれ、
うん、
そしたら、うん、それをやってから3週間目で、1日30万円売れる、うん、場所になったそうなんですよ。10万いったら大成功、
うん。
過去の他社さんはだいたい1日5万ぐらいのところで、毎日30万部ぐらい、30万円ぐらい売れるようになったそうなんですよ。兆しというのは、実は、すでに過去に未来、最高の未来の兆しって過去にあるんですよ、
うんうん、
でもそれを捉えきれてない、でそれを知ってるのが成功してる人なんですよ。兆しは過去に、未来の兆しはすでに過去に来てる、
うん、ヒントがある
ってことですね。そう、未来が先に来てるんですよ、
うんうん、
実は、うん、最高の未来の兆しの方が先に来てるんですよ、
うんうんうんうん、
それを分かってる人は成功の兆しがすでに過去にあるって分かってるから、うん、それを捉えることができるんですよ。だからこれは実は全てのビジネスに生きて、
うん、
全てのアイデアが必要な人に生きる、うん、1億円ぐらい価値のある話なんですけど、
うん、
これを本当に価値があるかどうか、本当にそうだって今雷が落ちてる人は、うん、もう人生こっから激変していきます、う
ん、見るとこが変わりますもんね。
そうなんですよ、
うん、
で例えば僕の例で言うならば、その僕は作家生活今年20周年なので、うん、その僕の本の一番本の想定表紙ですね、
うん、
表紙のことを想定って言うんですけど、はい、想定を作ってくれた想定家の穴田純子さんっていう方が、僕の本を表紙80冊この20年で作った中で、うん、一番穴田さんのデザイン多いんですよ、
うん、
で、穴田さんを接待することになったんです、
はい、
まあ、することになったんですっていうか、接待したかったんです、
うん、
20年間お世話になったの、
はい、
僕の本の表紙を、うん、表紙って言ったら本の体です、
うん、
ね。 中身は僕は作るけど、うん、僕と編集者で作るけど、うん、体を作ってくれるのは想定家さんなんですね。で、僕は本の表紙、顔っていうのをすごく気にする、うん、なんか気に入ってない表紙作るぐらいだったらなんか出したくないって思っちゃうぐらいなので、うん、本の気に入った表紙作ってくれるデザイナーさんってもうすっごい感謝なんですよ、うん、体を作ってくれる人なので、はい、気に入った体を作ってくれる人ってもう本当心から感謝なんですよ、うん、で、この荒田さんとの出会いは3秒でハッピーになる名言セラピーっていう本を作った時に、うん、もう本当にこのデザインに感動して、うん、もうずっとデザイナーさん荒田さんでいいと思ったんですよ、うん、もう僕の本は生涯荒田さんの表紙でいいって、うん、まあさ1冊目を出した時2冊目が出るとは思ってなかったんだけど、うん、まあ2冊目3冊目を作る時にもうあの人にまた作ってほしいっていう思いでね、うん、僕の本7冊目8冊目ぐらいまだ全部荒田さんがデザインしてくれてるんですよ、うんうん、もうあの人がいい、
はい、
それぐらい好きな、うん、僕のストレートど真ん中のデザインを起こしてくれる人で、うん、荒田さんのデザインのいいところっていうのは、うん、飽きないんですね、
うん、
見飽きない、
うん、
ご飯屋さんもそうなんだけど一口目めちゃくちゃうまいんだけど、うん、食べ終わる頃まで美味しくて食べ終わった後に余韻が残るご飯っていうのは、うん、その食べ終わった後にまた明日も食べたいって思える余韻を作れる料理人ってめちゃめちゃ少ないんですよ、
うん、
で、あまりにも少ないんで、僕はサラリーマン時代、うん、上司と一緒に実験して、また食べたくなる味を、毎日違うところでランチして、うちの会社結構自由だったので、はい、1時間から1時間半ぐらいかけてランチ行けたので、うん、しかもね、行ってくれる人が上司なので、はい、OK なんですよ。うん、だから1時間半ぐらいかけて毎日1年間違うランチ屋さんに行ったことあるんですよ。すごい。うん、でもそれは明日もまた食べたくなる味を探しに行く旅でもあったんですよ、うん、そういう店ってめちゃめちゃ少ないんですよ、うん、でそういうデザイナーさんなんですよ、うん、食べ終わった時の余韻、一口目美味しい、食べてて美味しい、うわすっげえうまいっていう料理人は比較的いるんだけど、うん、食べ終わった時に明日もまた食べたいっていう余韻を感じさせてくれる店ってすっごい少なくて、うん、そういうデザイナーさんもすっごい少ないんですよ。
あ、なるほど、デザイナーさんもそうだ
って少ないんですよ、
うん、
で僕の場合はもう本を、ね、家の中で一番目立つ場所にずっと飾ってあるので、うん、毎日見てるんですよ、うん、で毎日見てて余韻が残って、うわしみじみいい本だなって、一見インパクトは弱いけどしみじみいい本だなって毎日思えるデザインを作ってくれるのが荒田さんなんですよ、うん、だからもう僕は荒田さんだけでいいと思って、うん、もうずっと荒田さんにお願いしてて、で荒田さんって色で特色を出してくれるので、はい、うん、その僕の本が本屋さんに並べられて翡翠小太郎コーナーができた時に、はい、お花畑みたいに色が綺麗なんですよ、うん、荒田さんの、はい、本っていうのは、はい、だから荒田さんのデザインで全部固めて、
うん、
本屋でお花畑作りたいなっていうのが、うん、僕の、はい、初期の思いだったんですよ、うん、そしたらそれを知った荒田さんが、翡翠さんそれはやめてって言ったんですよ、
うんうん、
で喜んでくれると思ってたけど、
ね、デザイナーさんも、
翡翠さんそれやめた方がいいよって、うん、はい、あなたさんが言ってくれて、翡翠、うん、さん、翡翠さんはデビューしてからずっと私が想定作ってるでしょうって、うん、私としかデザイナー仕事したことないでしょうって、うん、いろんな人と仕事することでいろんな気づきがあって幅が広がるから、うん、私とだけじゃなくていろんな人のデザイナーさんとやった方がいいよって言ってくれたんですよ。もう僕は一緒、あなたさんだけでいいって、うんうん、もう思ってたんだけど、はい、あなたさんはそれはやめなさいって
すごい
言ってくれてね、
うん、言えない、そんなね、すごいな、うん、
でそれで僕はその分かりましたって言って、うん、あなたさんを信頼してたこともあるし、うん、その分かりましたって言って アナダさん、まず編集者さんに、その想定のデザインのプランはありますかって聞いて、うん、あるって言ってくれた、あるってこういうデザインの方向性で行きたいですっていう編集者さんにはもう、うん、それでよろしくお願いしますっていうスタイルに変えたんですよ、はい、最初からアナダさんでお願いしたいですっていうのをやめて、でプラン、あ、まだちょっとデザイナーのプランはまだちょっと浮かんでないですね、うん、翡翠さん逆に提案したい方いますって聞かれたら、うんうん、アナダさんでお願いしますって、そういう風に変えたんですよスタイルを、
はい、うん、したら、
あの、そうすることで、はい、やっぱりちょっとやっぱり完全に僕の気に入る想定じゃないケースもやっぱりあるし、うん、想像を超えてきた例もあるし、いろんなケースがやっぱり勉強としてね、はい、いろいろなことを感じる、うん、アナダさん意外と仕事をすることでいろんな学びをさせてもらった20年だったんだけど、うん、そのアナダさんが言ってたのは、クラスで一番可愛い子をデザインとして表現しようとすると、うん、結構多くの人に手に取りにくいものになっちゃうんだよね、うん、クラスで3番目ぐらいにね、うん、可愛い子のデザインっていうのが飽きが来ない、っていうね、うん、あ、やっぱりそういうことを意図してたんだ、うん、実際アナダさんのデザインって本当に飽きが来ないんだよなって、うん、まあ本はね、その想定家さんっていうのは必ず本の中にクレジット、はい、名前が入るので、うん、まあ良ければね、僕の本80冊出てるんでね、うん、どれがアナダさんの本なのかなっていうのをね、うん、コレクションしていただく楽しみもね、うん、あると思うんだけど、まあそう言ってくれたので、ね、そのアナダ、はい、とはいえね、基本本作るときって編集者さんが全部デザイナーさんと、うん、編集者さんを通してデザイナーさんも忙しいので、うん、なかなか、いちいち編集者とも作家とも会うっていうことってしないので、うん、基本的に想定家さんって作家さんとあんまり会わなくて、はい、デザイナー、編集者さんが全部窓口になるんだよね。うんうん、だから僕もアナダさんとね、この20年で会ったのはね、4回か5回ぐらいの。
意外な。
うん。
うん。
全部大体編集者さんを通して、今回の本のコンセプトとか、うん、全部編集者さんが説明してくれるので、はい、あなたさんとね、この20年で食事したのは3回か4回か、多くて、多分5回ないんじゃないかなぐらいなんですよ。うん、で、ちなみにね、よく、まあ、僕のファンだと知ってる、その、僕の初恋の米山さんっていう猫を飼ってるのは、その、うん、飼ってたのがアナダさんなんですよ。うん、
このあたりまた。
そのあたりはね、また長くなっちゃうから、どっかでバックナンバーで語ってますけど、うんうん、そのアナダさんをね、20年お世話になったから、うん、今年は、ちょっとアナダさんに接待したいなって、
はい。
思ったんですよ。うん、で、アナダさん、接待したいなと思って、お店、僕あんまり東京の美味しいお店って詳しく自分ではないんだけど、うん、アナダさんを接待して、うん、接待したら、翡翠さん、私のめっちゃ好みの店って言われて、アナダさんは、やっぱり、すごく美味しいもの知ってそうな人なんですよ。
うんうん、
やっぱ、大御所のデザイナーさんですから、はいはい、大御所のデザイナーさんですから、うん、ヒットメーカーですからね、うん、美味しい店いっぱい知ってそうだなって人だから、うん、僕もアナダさん接待するのどこがいいのかなって思ったんですよ、うん、
ハードル高いです
ね、ハードル高い
本当に。
でもこういう時でも未来は先に来てる、答えは先に来てると思って探せばいいんですよ、
うん、なるほど、
こういう時も、
はい、
未来は先に来てる、
うん、
だから本当にこの方法ってすごいクリエイトをしたいと思ってたら値千金の言葉なんですよ。
へー、
本当に受け取れるデザイナーはこれ1億円の価値があるよねって思ってもらえると思うんだけど、うん、本当にこういう時でも未来のヒントは兆しはもう過去にあるって思って探していくと探せば見つかるんですよ、
うんうんうん、
そういう発想が未来のヒントは過去にあると思ってないから、うんうん、過去から探そうとしないんですよ、うん。未来から探そうとするんですよ。
ああ、なるほど。
でも、ヒントって全部過去にあるんですよ。
うん。確かにあの時からみたいな、急にハッとすることはありますよね。
全部過去にあるんですよ、うんうん。だから過去にあると思って探せば全部あるんですよ。
ああ、なるほど。そっちなんですね。ヒントはそっちを探す。
で、未来からももちろん来るけど、うんうん、未来からももちろん来るけど、過去にもめちゃめちゃ未来の、うん、あの100点の未来の、うん、で、僕は接待したんですよ。
うん、
接待したら、翡翠さん、私、好みドンピシャ。
すごい。
なんでこんなおしゃれじゃない店選んだのって。私こういう、なんか死に、おしゃれじゃない感じの、おじさんばっかりしかいないような雰囲気大好きなの。
すごい。
なんでわかった
ん？うん、そうそう、なんで。
しかも、私、うん、お米が大好きなの。なんでわかった、
うんうん、
しかも、お米の中でも赤酢が大好きなの。赤酢のご飯がね、うんうん、赤い、酢のね、
はいはい、
酢のご飯が大好きなの。なんでわかったん？なんでわかったんの連続だったんですよ、
うんうん。知りたい。
もう私のど真ん中、ぴったりの店。
あ、すごいですね。
もう最高に美味しかった。
あ、
まあ、答えは、全部、
どこに
過去にあったんで、わかったんですよ。さすが20年生き残ってる作家って違うねって。
昔会話したってことですか？
あ、4回ぐらい会ってるんで。
その時に言ってらっしゃいましたよってことですか？
もうそうなんですよ。
へぇ、本人は気づいてない。
いや、僕もそこまでドンピシャになるとは気づいてないですよ。
あ、なるほど。それです。過去のことを考えてみた。
ま、いや、まずは、はい、お米が好きだっていうことは分かってたんですよ。うんうん、で、それは、まあ、さっき言ってたね、はい、あなたさんと初めて会ったのは3秒脱皮になる名言セラピーのデビュー作。
うん、
普通はね、デザイナーさんと作家さんが打ち合わせすることってほぼないんだけど、うん、編集者さんが全部、窓口になってしてくれるんで会うことないんだけど、なんかどういうわけか、編集者さんが、うん、デザイナーさんとの打ち合わせに僕も呼んでくれたのね。はい、
うん、
で、それで、いや、デビュー作で、いや、3秒脱皮になる名言セラピーでね、うん、デビューさせてもらってくることで、僕ね、僕の人生に3が来るって、3秒で脱皮になるって、タイトルだったんだけど、はい、デビュー作が、僕の人生に3が来るって、こんな日が来ると思ってなかったですって、
うんうん、
実は、僕は、高校時代に人生で一番泣いた日が、12月12日に、1212でね、はい、足踏みで俺には3が来なかったっていう、12月12日ね、うん、一番僕は人生で泣いた日で、うん、初恋だった米山さんにね、振られた泣いた日なんですよって言ったんですよ。うん、そしたら、って、そのあなたさんが、米山さんに振られたのって。私、今飼ってる猫の名前が米山って言うんだけど、って言って、って。
すごいすぎる。
そしたら、で、編集者さんが、12月12日って。私、うん、12月12日生まれなんだけど、って言われて。
すごい。
って。あ、振られた、俺が人生で振られて、一番泣いた日に生まれた編集者さんが、うん、振られた相手の米山さんのね、猫を飼ってる、はい、僕の振られた女性の名前の猫を飼ってる人がデザインしてくれてるんだって。うんうん、あ、この本売れるんだなって分かったのね。未来は先に来るから、はい、もう、過去にサインがあったわけ、
うんうん。
もう未来売れるっていうのは過去にサインが来てるから、うん、あ、この本売れちゃうなって分かったのね。
うん、
まあそういうエピソードがあったんだけど、はい、穴田さんとこの20年に、3、4回会ってる中で、20年の中で3、4回会った中で、覚えてる会話の内容ってほとんど覚えてないのよ。
うんうん、
でも、必要なことは覚えてるのよ。で、覚えてることは、 覚えてることは必要だから覚えてるのよ。
うんうんうん、
あ、米山さん、なんで米山さんって名前、つけたの、はい、ですかって聞いたら、いや、私お米が大好きだから米山って言って、あ、そうだ、思い出した時に、うん、穴田さんの俺に20年間で覚えてる会話なんだろうと思って、あ、3つだなって、
うん、
クラスの3番目に可愛い子をのデザインする。1番目を狙うと、綺麗すぎてかっこよすぎて、うん、意外 と手に取りにくいものにかっこよすぎるとなっちゃう。わ、うん、かるって。それって、なんかインパクト出しすぎると飽きちゃうんだよなっていう。うんうん、食でわかってたから俺も、
うん。
食の研究してた時に、インパクト強すぎる味って、もう食べ終わる頃にはちょっと飽きちゃうんだよね。
うん、
余韻が残らないんだよね。うん、あ、それは灘さんは3番目を狙うっていうのは、はい、それ余韻だよなと思って、
うん、
わかるなって思ってて、うん、で、その会話は強烈に覚えてたの、うん、20年間、
うん。すごい。
で、もう一つは米山さん、この話。はい、これはもう忘れられない。
うん、
で、その、まず思い出したときに、あ、米が好きだな。
うん。
米山さん、お米が好きだから米山って名前つけてたっていうことで。う
ん、米のとこに行ったんですね。
そうそうそう。
うん。あ、開かずを？
で、それはたまたま偶然。
本当？
だから、
それすごいね、
寿司屋に、寿司屋、お米を美味しく食べていただけるっていうのはお寿司じゃない。だからお寿司屋にしようと思った。
で、
たまたま開かずだったそこの寿司屋。
それはすごい。
それは偶然。
へぇ、
だからそういうシンクロが起きてくるの。
うんうん。うん。
それは開かずは偶然なんだけど、うん、お米が美味しく食べれるのってお寿司だから、うん、お寿司屋にしようと思って。で、もう一つは、すごく印象に残ってたのは、穴田さんが、美味しい店って、親父ばっかりの店って絶対美味しいんだよなって言ってて、あ、なるほど、と思ったのね、
うんうんうん。
親父が、お店の中に おじさんがいっぱい多い店って美味しいんだよなって言ってたのを、あ、そういう傾向があるんだなっていうのも、この20年の中で、穴田さんが言ってくれた言葉、うん、この3つはすごい覚えてたのね。
素晴らしい。
で、あ、美味しい店っておじさんが多い感じの、うん、おじさんが多い感じで、おしゃれじゃなくていいんだなって、
うん、
まずおしゃれじゃなくていいぞっていうのが、味を優先するんだな。
はい、
雰囲気よりも、うん、なんか老舗感の、うん、おじさんが多い感じがいいんだなって。
うん、
で、お米が美味しく食べられるのは、うん、お寿司屋かなと思って、
ま
あ、和食か、お寿司屋かな、うん、ご飯が美味しく食べれる場所って、うん。で、言った時に、あ、そういえば森沢さんが、ある方に、
はい、
連れてってもらった、あそこのお寿司美味しかったなって、職人さんのね、
うん、
浅草の、あそこの お寿司翡翠さん美味しかったよって、
うん、
言ってくれて、浅草で、うん、老舗で、うん、そういうとこっておしゃれなさ、うん、最先端のおしゃれじゃないじゃない。
うん、
浅草の、昔ながらの。
そうですよね。
あ、これだって。
そ
のために森沢さん俺に教えてくれてたんだ。
あ、そこすら、うん、俺のための全てが繋がってると。
繋がってくの。森沢さんが言ってくれたのは、うん、この日のためかっていう過去が答えなんですよ。うん、
なるほど。うんうんうん、
で、そこ連れてったら、翡翠さん、なんで、
うん、
私の好きなところど真ん中、こんな、いい店選んでくれたね、って。
うん、そのまま。
やっぱ20年残ってる作家って違うね。
わあ、素敵。そんな素敵な褒め言葉。
その会話から、ここ選んだの。
いや、それは評価高いですよね。
いや、実は。
本当に。
ね、なんでこう考えられるかっていうと、うんうん、もう、 種明かしすると、はい、過去に答えがあるって分かってるからなんですよ。過去に答えがあるって分かってないとそういう発想にならないのね。
うんうん、ね
でこれが分かってると、すごい、
うん、
分かるんですよ。
まあ、すでに起きてるというか、
うん、
あるよっていう意識で見るという。
そうそうそう。
遡って考えてみる。
答えは過去に出てるっていう発想を、だから、どんなに売り上げのない会社でも、うん、未来を逆転させる兆しっていうのは、うん、最悪の中にもすでにあるんですよ。あ、
なるほど。うんうん。
すでにあるんですよ。
どうしてもね、なんかまだやってないことを流行りのものに言っちゃうと。
実はこういう事例っていうのはめちゃめちゃたくさんあります。はいはい、なので、そういう目で見ると、実はね、臨死体験してる人の体験を見ると、過去と現在と未来が全部同時にあるんですよ。だから本当は未来も、過去も現在も同じ場所にあるので、うん、もう過去の中に未来があるっていうのは、本当のこと言うと宇宙の真理なんですよ。
うんうん、
本当のこと言うと宇宙の真理だし、うん、それを丁寧に過去を見てみると、うん、全部答えは先に来てるんですよね。うん、これはね、これは正直言うとね、はい、クリエイターとか経営者にとっては、うん本当にここからね、どんな最悪な状況でも復活できていく、うん、値千金の扉になると思うので、
うん、
正直ね、これ1億の価値あるよってね、思ってもらえる人いると思う。
うん、
そう思った人は、僕の本、最新刊2冊、ご祝儀で買っといて。
という交換条件を言う人は、
成功しれません。
すごい落ち。
だからこの本はね、この今日のラジオはね、うん、成功する人と成功しない人の両方がわかるっていう、もう完璧。成功しない人の、ね、共通点までね、条件、あ、交換条件出してくる人はもう絶対成功しない。う
ん、はい。翡翠さんはどっちみたいな今このままだと。という例えを、ね。
僕は、右に触れる矢印べえと左に触れる矢印べえの真ん中にいる男です。
うん、どういうこと？どっちにも。
どっちも楽しめる。
あ素晴らしい。はい、うまい。
というわけでね、ちょっと長くなっちゃいました、
は
いうん。
でもビジネス的なこととかね、アイデアに行き詰まってる人とか、
はい、
抜け出したい方は、過去、
はい今日ね、神回ぜひ多くの人にシェアしていただきたいですね。
はい、うん、なんか熱弁いただきました。
はい、
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。